次回のトークテーマは、あなたの好きな音楽映画はというお題で、
シネマクティブのポッドキャスト、次回の収録は2018年9月の2日の日曜日です。まこちんのコーナー映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは、あなたの好きな音楽映画はです。ミュージカル映画ではなく、シングやシングストリートなど物語の中心に音楽がある、そんな作品を選んでください。締め切りは2018年9月2日日曜日17時半まで。シネマクティフ .com のコンタクトアスからお寄せください。あなたの好きな音楽映画、たくさんの投稿をお待ちしています。
映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ、目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながら、シネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなく、リスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
ということで、映画の楽しみ方は自由だのコーナーです。すでにコーナーの泣きもしてくれてますけども、まこちんとライン2はつないでおります。まこちん、こんばんは。
こんばんは。
ちょっと時間差ありましたけど。ちょっと海外気取りですか。
調子悪いですね、電波が。
電波ちょっとね、今日ちょっと調子悪いんですよね。あれ
今は喋ってなかった
です。ああ、喋ってください。今日はね、
はい、
あの僕と薬師丸さんだけじゃないんですよ。ペキンパさんが来てくれてます。
はい、
ご無沙汰です。自由が丘はどうですか？
自由が丘はほんまに居づらいですよ。
え、居づらいんですか？
なぜ
身の丈に合ってないんで。
ああ、そういう感じですか？
はい、居づらいですけど。
なるほどね。町には罪はないと。
町には罪はないですね。完全に僕のせいなんですけど。
そういうことですね。
やるでもいいとこです。はい、
いいですね。じゃあ、早速コーナーの方を進めたいと思うんですけど。
はい。今月のトークテーマは、
はい。
はい。2018年の上半期ベストワン映画はということですね。
そうですね。
はい。
まあ、配信するのは多分8月回ってるんで、
はい。
今かっていうね、声がもう聞こえてきそうなんですけど、これまあでもね、実は仕方がなくて、6月、前回の収録が6月やったんでね。
はい。
はい。
で、7月の収録、まあ僕らのあれで、末になってしまってるんで、まあ、それで、まあ、仕方なくというとこなんですけど。
うん。まあ、このテーマでお送りするんですけど、はい、その前に、ロンペさんからメールをいただいておりますので、そちらをご紹介したいと思います。
はい。
シネマクティフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
詳細は、ポッドキャストで配信されるかと思いますが、先日、ペップさんに東京まで来ていただき、グッドバッドウィアードイン東京を開催することができました。
ありがとうございます。
来ていただいた方々、ペップさん、本当にありがとうございました。
こちらこそ。
ペップさんの交通費をみんなで割り勘というシステムだったため、参加者が増えてくれてとても嬉しかったです。
僕もほっとしました。
しかし、ここで一点反省よ。グッドバッドウィアードイン東京も打ち上げも無事に終わり、翌日は朝から働いていたわけですが、うん、午前中にペップさんから、交通費の精算を忘れてましたとの連絡あり、
はい、
そうです。皆さんからお預かりしたお金をペップさんにお渡しするのをすっかり忘れていたのですが、運よくその日は午後半休を取っていたため、当日のペップさんの予定を確認。昼から某映画を某映画館で見るというペップさんの鑑賞終わりに合流することができ、無事に交通費を渡することができました。
はい、
危うく横領となるところでした。ペップさん、皆さんすみませんでした。なんとか次回もやりたいので、次回は気をつけます。さて、自分がその日になぜ午後半休を取っていたかというと、
うん、
それは渋谷のアップリンクで上映された、セディックパレ第1部太陽記、セディックパレ第2部虹の橋という、セディックパレ2部作を見るためでした、
うん。
コアなシネマクティフのポッドキャストリスナーさんで覚えている方もいるかもしれません。
はい、
この作品は、シネマクティフのポッドキャストボリューム22、マコチンさんのコーナーのお題、あなたが今更見ていないと言えない映画は、で自分が挙げた作品です。
うん、
2013年の日本公開時に見逃してから5年、ソフトで見るのも我慢し続け、ついにスクリーンで見ることができました。いやー、待ってればチャンスは巡ってくるものですね。作品的にも本当に素晴らしかったので感無量でした、
うん、
ではでは、
うん、はい、ということでロンペさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、このメール頭にも、まあ、書いていただいている通りですね、まあ、グッドバッドウィアードイン東京、まあ、無事に終わったっていうのは、まあ、オープニングでもちょこっと話をさせていただいたんですけども、まあ、ここ書いてある通りで、完全に僕も生産するの忘れてて、 で、まあ普通にホテルに戻って、次の日ですね、はい、某映画を某映画館でっていう話だったんです。これ実は僕カメラを止めるなを、東京行った時に、ちょうどタイミング良かったんで、で、ケーズシネマは、すごいもう毎回ソールドアウトっていう話だったんで、それを避けて、僕大宮に行ったんですよ。イオンシネマ大宮に行きました。はい。それをまあ見てたっていうことなんですけど、まあその時にちょうど、道中やったかな思い出して、あ、そうや、生産してないわ、と思って。生産してませんわ、忘れてました、って言ったら。なまあ、たまたまね、阪急取られてたっていうことなんで、その後合流をして、その後そこから渋谷ぐらいまでご一緒したんですかね。で、そのセデクバレー見る前に、そこでまあ、別れて、僕はまた別の工程っていう話だったんですけど、まあ、実はこのグッドバッドウィアードイン東京ね、まあ、こっちも来てくれまして。
あ、はい。
そうなんですよ。まさかでしょ
まさかですね
いやいやでもね楽しかったですよね
そうです ね音源にも僕の声が少し入ってるはず
です、ね、あ入ってますよ多分なのでまあちょこちょこね話もしたりとかしながら、はいまあ、初めてやったんでね、まあ、どれぐらい来てくださるか分かんなかったんですけど、
うん、
まあ結果ね18名来てくださいまして、
ね、すごいですね
そうなんですよだから、うん僕もね、ほんまね、一番気になってたのが、まあ、交通費の問題。だから、できるだけ安く抑えると思ってはい、はい、神戸空港から飛行機往復で行ったんですよ。新幹線より安いんで、早く買えば。で、なんとかね、レートショーぐらいまでには下げたいなと思ったら、きっちりそれぐらい値段まで下がったんですよ。で、よかったなと。
素晴らしい。
そうなんですよ。映画一本分よりはね、最低でも下行きたいなと思ったんで、まあ、1800円で見る人ほぼいないと思うんですけど、1800円以下にはしたいなと思ったけど、まあ、だいぶ下がったんで、ほっとしました。はい。内容的にはどうでしたか？まあ、僕がね、言うのもあれなんで、まあ、個人、参加者として聞いてもらってたと思うんですけど。
いや、面白かったですね。
ほんまですか？
はい。
前はね、目の前で毎月のように喋ってましたけども。今やもうコーナーも、希少種になりまして。
希少種
ね。いつやんねんっていうのがわからない状況になってますから。
半年ぶりでしたっけ？
いやいや、8ヶ月ですよ。
あ、そう
そう。そうそう。去年の11月に撮って、
あ
で、その後、7月ですからね。うん、丸8ヶ月やってなかったんですけど。
グッドではね、シネマピフのポッドキャスト内で出た、ある作品のね。
そうそうそう。
デビューも。うん。
のをやりましたね。
意外でびっくりしたんですけど。
あ、でしょ？
はい。
まさかそれが出るとは、みたいなね。
はい。
とこなんで、まあその辺はね、ちょっとまた配信、これの前にできてるかどうかちょっと微妙ですけども、まあそちらをお楽しみということで。うん、で、その反響を取ったロンペさんが見に行ったのがセデクバレーの2部作。ということで、これ実は、当時もまこち覚えてますかね？話をした時に、
はい。
ワウワウの録画をもう撮ってるっていう話だったんですよね、このロンペさんが。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。覚えてないんですか？けども、劇場で見る機会があるんじゃないかと思って、見ずに置いてるっていう話だったんですけど、ただ、海外の映画やから、配給権のね、問題とかがあるんで、ちょっと早めに見といた方がええかもしれませんよ、みたいなことを僕その時に言ったんですけど、これ、ロンプさんの方が、正解でしたね。待って正解という。
粘りが
ちでしたね。ほんまに、まさかっていう感じだったんですけど、まあでもほんま見れてよかったですよね。
長尺ですからね。
そうなんですよ。家で見るより絶対ね。
そうなんですよ。
劇場で見た方がね、集中力が続くんで。
うん。
なのでまあ、ほんま良かったですよね。これはもうロンペさんに拍手という感じですよね。
うん。はい、そうですね。
まあ、これこそ、ほんまに映画の楽しみ方は自由だということになると思いますんで。
はい。
はい。はい、ロンペさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、コーナー行きますけども。
はい。
今日は誰が行きましょう。
じゃあ北京パーさんお願いしていいですか。
ああはい。お約束分かってはります。マコチンが、はい、タイトルコールするんですよ。
はいはい。
マコチンの映画の楽しみ方も自由だって言ったらその後ドンドン。
あ、そっちの。はい。それね。はいはい。わかりました。
はい。マコチンの映画の楽しみ方も自由だ。
ドンドン。
じゃあ若干短めのドンドン来ましたね。
はい。よかったです。今回紹介する作品はは
い。
グッバイゴダールです。
おーこっちでもやってますよ、今。
やってますね。
あ、やってます。
やってます、やってます。
はい。ゴダールとはもちろん、フランスの有名監督、ジャン・リュック・ゴダールのことですね。
そうですね。
で、ゴダール現在87歳なんですけど、
おお、
この作品の舞台は60年代後半なんで、
うん、
まあ、大体30代後半の頃のゴダールを描いています。でチラシなどでビジュアル見た方もいらっしゃるかと思うんですけど、
はいはい、
ゴダールはルイ・ガレルが演じていて、
うん、
結構似てるんですよね。
あれはやっぱ似てるんですか？
いや、ちょっと似てると思いましたね。すごい似せてきているなっていう感じで笑ってしまうと。
モノマネ的な。
そうですね。
へえ。
ちゃんと、ハゲも。
ハゲてますね。
すごいそっくりにしてきていて。
なるほど。
はい、よかったんですけど。
うん
うんうん、まあ、気になるのは、
うん、
この作品作る上でゴダールの OK 出たんですかっていうところなんですね。
うんうん、
気難しいイメージもありますし。
ありますね。
ねえ、うん、どうなんだろうって思ったらですね。
はいはい。
こちらゴダールの元妻である、
うん、ほうほう、
女優のアンヌ・ビアゼムスキーっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい、
彼女の自伝的小説を映画化した作品になってます。
ほう。ということは、別にゴダールの許可はいらんと。
あ、そうなんですよ。
そういうことですね。
はい。まあ、ビアゼムスキーは女優から作家に転身していて、
うん、
まあ、小説家でもあると。
なるほど。
で、この作品は、それからの彼女というタイトルで、
うん、
翻訳もちゃんと出てるんで。
あ、もう日本版もあるんですね。
はい。そうなんですよ。
なるほど。
チェックしていただけたらなっていう感じなんですけど、
うんうん、
まあ、要するにですね、その、ウィアゼムスキー視点よりの映画と言えると思います。
そういうことですね。
で、まあ、一応この監督ですね、ゴダールにコンタクト取ってまして。
あ、一応取ったんですか？
はい。ほうほう。撮影始める前に手紙出したんですよ。
う
ん、
こういう映画撮りますよと。
はい。
うん、
そしたらゴダール返事なし。で、まあ、ゴダールらしいなって思うんですけど、
うん、
まあ、そのうちちょっと時間経ったら、
うん、
脚本を読みたいという連絡があって。
お、一応手紙読んでたんですね。
うん、そうなんですね。
なるほど。
で、送ったと。
うん。
そしたら、まあ、返事なし。で、完成した映画を、
うん、
また見せたいっていうことで、
うん、
またゴダールにコンタクト取ったら、
うん、
今度は人捨てに見たくないという返事が
来た。人捨てに。
めんどくさいジジイですね、ほんまに。
ゴダール、さすがやなっていう感じなんですけど、で、昨年、このビアゼムスキーさんは、まあ、70歳でお亡くなりになってるんです。
ああ、そうなんですか。
はい。
ああ、なるほど。
なんで、真相を確認することってできないじゃないですか。
まあもちろんね。
だからまあ、ゴダール自身も、
うん、
まああれは違うとか、そういうコメントを出すつもりは、うんうんうん、まあもちろんないだろうし、
うん、
その真偽をね、なんか追求するのもなんか野暮だろうな
っていう。そりゃそうでしょ。
まあ感じでもありますよ、
ね。うん。
で、このアンヌ・ビアゼムスキーって名前を聞いて、よくまあゴダールのこと知ってる方は、
うん、
ゴダールのどういう時期かっていうのはすぐ出て分かると思うんですけど、
うんうん、
作品名で言うと、
うん、
中国女とか、
はい、
ビークエンド、
うん、
豆腐とかを撮っていた時期なんですね、
うんうん、
ゴダールと聞いたら有名な作品で勝手に仕上がれとか、
はい、
なんかキチガイピエロとかすぐ思い浮かぶと思うんですけど、
はい、
その後ですね、
うん、
いわゆる政治の時代と呼ばれたゴダールを描いています。
なるほど。
商業映画とはもう決別していた時期なんですよ。
なるほどね。
はい。だから、まあ、もともとゴダールって、ちょっと、よくわからないところあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
なんですけど、それもますます難解になってきていて。
もうあんまり気を使わなくなってるっていうことですね。
もう全く商業ではないんですよ。
うんうんうん。
語り口もすごいラディカルなっていう。
はいはいはい。
感じの時期。で、この映画の中でも、
うん。
まあもちろんなんですけど、政治的にこう先鋭化していくゴダールの姿がこ
う
描かれてるわけです。
うん、なるほどね。
で、そりゃそうかと思いながらもちょっと意外だったのは、
はい、
ゴダールがその政治的な活動を映画で表現してるだけじゃなくて、
うん、
結構公私にわたってそういう政治的な活動をしているんで。
公私にわたる。
例えばデモに参加し、
ああ、なるほどなるほど、うん、そういうことね。
はい、政治的な集会に参加したりとかしていったり、
うんうん、
そんなんがまあ知れて、
うん、
ちょっと面白かったんですけど、
なるほど。
そういった、まあ、ゴダールとビアゼムスキーの知られざる日々を描いた映画で、ラブストーリーと言える作品なので、
はい、
まあ、全然その頃のゴダールの作品とは違って全然難しい作品ではありませんよという。
なるほどね、
はい、
どうしてもねこうゴダールと聞くと及び腰になるような部分ってあるじゃないですか、
うん、そうですね。
そういうところはそんなに気にしなくていいよと。
まあ、もちろん政治が語られるので、
うん、
まあ、そういうことを詳しい方はもちろんもっと楽しめるんですけど、
もちろんね、
普通に楽しい映画というか。
この映画撮った監督ってどんな方なんですか？
はい、アーティストという映画
ですね。
アカデミー賞受賞作を撮ったミシェル・アザナビシウス監督です。
そうですね。ね、アカデミー賞の授賞式でもオタクっぷりを存分に発揮してた。
ああ、そうなんです
ね。ああ、そうなんですね。
愛すべき野郎ですね。それ全面にこう押し出して CM しててもいいのに、ね、うん、あんまりその辺伝わってきてないですよね。
そうですね。
ね。
で、僕がこの作品面白かったポイントは、
うん、
やっぱりゴダールの作品にオマージュが捧げられていて、
うんうん、
まあ、まずルックもゴダールなんですよ。
うん、
2人が暮らす部屋の中にも赤と青がこう絶妙に配色されていて、う
ん、なるほどね。
ゴダールが描く映画の中の世界にゴダールがいるみたいな感じなんですよ。そんなんも面白いですし、あとタイトルの出方とか、
うん、
あとカメラに向かって俳優が喋るっていう、うん、観客にね語りかけるように喋るゴダールが初だと思うんですけど、はい、それもやってたりだとか、
うん、
あと、まあ、勝手に仕上がれの劇中の音楽が使われていたりだとか、
うん、
まあ、結構ゴダール知ってる人にとったらあって思うシーンがたくさんあって、
なるほどね、
それも面白かったです、
うんうん、
ただそれも結構、まあ、いい塩梅というか、
うん、
まあ、やりすぎじゃないと。
おお、そうなんですね。
まあ、あくまでもその先ほど言ったそのアーティストのミシェル・アザナビシウス監督の作品っていうところは、
うんうん、
もうしっかりなんか線を引いてるというか守ってるんで、
なるほど、
ゴダール嫌いっていう人もひょっとしたら見れる作品かもしれないね。
そうですか。
で、あと面白い点はやっぱりゴダールの人としての面白さですよね。やっぱり芸術家やったらみんなそうかもしれないですけど、
うん、
信念を曲げないみたいなところが、まあ、頑固っていう言い方もできるかもしれないですけどもうその最たる例やと思うんですよ。
なるほど。
で、まあ、劇中でも友人と衝突するシーンがこう何度も描かれてて、
うんうんうん、
でその相手がですねベルナルド・ベルトルッチなんですよ。
お、
暗殺の森とかラスト・タンゴ・イン・パリの、
はい
はい、そういうなんかビッグネームがこう出てくるのも面白いで、まあ、とはいえなんかゴダールの弱さみたいなところも描かれてて、
うん、
で先ほど集会に参加したって言ってたんですけど、
はいはい、
学生と討論して結構コテンパンに言われたりとかもする
んです。あ、論破されるんですか？
そうですね全然言い返せんくて
、
会場後にするみたいな、
お
ちょっと意外な一面やったんで。
なるほど。それもあれですよね、多分本人が自伝で書いてたら、
うん、
まあ、その辺やっぱ書かないじゃないですか多分。
そうですね。
だからそういう意味でもその原作のチョイスっていうのが面白かったのかもしれませんよね。
ビアゼムスキーがこのね元妻であるっていうのが結構ポイントかもしれないですけどね。
まあもちろんね、
まあ、いずれにせよゴダールみたいななんて言うんだろうっていうふうにはすごい思います。
ああそうかそうか。
ただやっぱ個人的にこれはないやろって思ったのは、
ほう、
ゴダールとその彼女ですね、ビアゼムスキーが映画館にデートしに行くシーンがあるんですけど、うん、
はいはい、
映画中に彼女キスとかしだしたんですよ。
おお、
なんか完全にスクリーンから目を背けてるじゃないですか。
まあそうですね。
こんなことゴダールするんかなみたいな
あ、映画を愛してないじゃないかと。
そうなんですよ。これもまた僕の勝手なねゴダール像なんですけど、
うんうんうんうん、
ゴダールがねこんなことするんやろか、いやいやせんやろみたいな、
うん、
そんなね、まあ想像しながら見るのもね、
なるほどね、
作品になってます。
なるほど。あれですよね、自分の映画好きやけど他の人の映画はどうでもいいかもしれません
そうですかね、
うん、それよりは目の前の女の子との方が
まあ女好きのねイメージはなかなか強いですもんね。
そりゃそうでしょう、英雄色を好むというかね、
うん、
そういうところもあるじゃないですか。
この作品を見てなんかね、ゴダール作品知らなかった人も勝手に仕上がれとかそういう作品に向かっていただけたら、まあ、一番いいかなと。
なるほど。
思います。
この作品を見て、
はい、
あ、ゴダールの映画見てみたいなと思わせるようなところっていうのはやっぱありました？
実はその映画を制作してるシーンとかはもうないんですよ。
ない。あ、そうなんですね。
ということで。
なるほど。
もうラブストーリーが主軸になってるんで、
うんうんうん、
だからまあ作品に直接興味がそそられるようなところは ひょっとしたらないのかもしれないんですけど、
うん、
ゴダールのそのチャーミングな性格というか、
うんうん、
人の面白さがあるんで、まあ、そういう点で、あのゴダール作品に、まあ、向くと僕は思いましたけどね。
なるほどね。
めちゃくちゃ、あの、面白かったんで、はい、これおすすめです。
なるほど。ペキンパさん、ゴダール、いかがですか？
勝手に仕上がれは見ました。
お
中央コーナー、途中で寝ました。
そんな感じなんです
か？そうなんですよね。この政治の時代のね、ゴダールはもう、漏れなく眠い。
もうね、しょうがないですよね、これね。もう、なんでしょうね、あれ映画館の、まあ、一つの魔力みたいなね。ついついこう、睡魔に引き寄せられてしまうというか。
ただめちゃくちゃ遊んでるんでね、この時期なんか。映画でこんなことしてええんかみたいな。
そういう意味での遊びね。
自由なんで。
うんうん。
なんか、まあ、ストーリーを置いといてって感じですよね。
なるほどね。
この時期確か、あれでしょ、マオ主義にハマってたんです
よ。ああ、そうなんですかね。
確か文革あって、で、パリの5月運動でしたっけ、うん、あれあって、で、その時前後で確か中国をなとって、それが確か毛沢東に対するシンパシーみたいなのにとったとかいうのを読んだ気がするんですけど、
ね。おー、なるほど、ね。
まあ、まさにこの作品が描いてるところ
です、ね、時代ですよね。
あの、5月革命とかも、はい、うんうん、しっかり入ってます。
なるほど。なあ、まあ、とりあえずでも、ビジュアルイメージだけで、なんとなく警戒してたというか、まあ、見んでもええかな、みたいに思ってた人も、ひょっとしたらね、これ聞いてもらったら、興味湧いたかもしれませんし、何よりも、ね、監督がアーティストのね、アザナ・ビシウス監督ですから。
はい、あと、ビアゼムスキーを演じた、この女優さんが、めちゃくちゃ良かったですよ、
ね。おお、なんていう人ですか？
ステイシー・マーティン。ニンフォマニアックとかに出た人ですね。ファッションモデルからキャリアをスタートさせた
り。ああ、なるほど。そういう感じですね。
この方がすごい魅力的でした。
じゃあまあその辺も含めて要注目ということですね。
はい。
はい、
めちゃくちゃオシャレです。はい。
あ、わかりました。
ということで、グッバイ・ゴダール。
はい。
しました。
はい。